自然が生きる、人が輝く、交流の町胎内、新潟県胎内市、四方胎内、2025年11月1日号、ナンバー465をお届けします。主な内容、市政運営についての基本的な考え、特殊介護、安心して暮らせる地域のために、町の話題、見事勝利、胎内ディアーズがホームゲームを開催しました。今月の表紙、市政20周年記念、平成17年9月1日合併、胎内市、見事勝利、胎内ディアーズホームゲームを開催。表紙の写真、胎内ディアーズの公式戦の写真が5枚。写真1、胎内ディアーズのマスコットキャラクターディアー君と腕を組み、笑顔の女性2人。写真2、試合会場で楽器を手にした中条中学吹奏楽部とスタンド席の来場者が応援する様子。写真3、来場者と笑顔で握手をする胎内ディアーズの選手。写真4、ボールを挟んで向かい合う胎内ディアーズと対戦相手のブルーサンダース。写真5、スタンド席で両手を上げて盛り上がる市民やファンの人たち。写真終わり。市政運営についての基本的な考え、任期満了に伴う胎内市長選挙において、井端市長の再選が決まり、3期目の市政、任期4年がスタートしました。市長所信表明、この度執行されました市長選挙を経て、3期目の市政を担わせていただくこととなりましたが、改めまして、市民の皆様のご信託に感謝を申し上げますとともに、厳しい時代背景の中、持続可能な地域づくりに向けて邁進していかなければならないと決意をいたしている次第です。議員の皆様とも建設的な議論を通じて、市民の幸せと本市の持続的な発展のために取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。さて、私はこれまで2期8年にわたり、3つの基本理念、市民共同、選択と集中、未来への投資を掲げ、様々な取り組みを進めてまいりましたが、とりわけ、洋上風力発電事業に象徴されるような、新たな地域の価値の創造と、魅力ある地域づくりを積極的に推進していかなければならないと考えております。近年の時代背景に鑑みると、自然災害の頻発化、激甚化や少子高齢化、人口減少が一層加速する中で、その本質に鑑みれば、総じて長い時間軸で捉えていかなければならない性質の事柄が多く、熟慮を重ね、先を見据えた政策の実現が求められているものと認識しております。今後につきましても、市民の皆様と力を合わせ、安全安心を礎に地域コミュニティの活力を育み、各分野の振興策を積極的に展開してまいります。そして一人一人が安心して幸せに暮らせるように、また次の時代を希望あるものとして引き継いでいけるように、全力を尽くしてまいる所存でございます。それではこうした認識のもと、これまでもお伝えしてきたところではございますが、主な施策の方向性についてお示しします。所信表明全文はこちら、QR コードあり。市長プロフィール、井端明彦64歳、昭和36年2月18日生まれ、笹口浜出身在住、昭和58年に中央大学法学部を卒業後、同年4月に旧中条町に入庁、平成24年に健康福祉課長、平成26年に市民生活課長、平成28年に総合政策課長を歴任、平成29年から胎内市長、現在3期目。所信表明の骨子。1、防災・減災対策。災害時の地域力の中心である自主防災組織や防災士の皆様をはじめとする関係機関が 有事の際、機能的に活動できるよう、様々な支援に努めながら、誰もが安心して暮らせる胎内市の実現に向けて取り組んでまいります。2. 地域コミュニティの維持。高齢になっても安心して暮らし続けられる体制づくりを進めるとともに、地域コミュニティの維持、活性化に向けた各地域の主体的な活動への支援により、地域活力の創出と持続可能な地域づくりに取り組んでまいります。3. 洋上風力発電事業の推進。地域経済の活性化について、関係機関や市民の皆様の意見も広く聞きながら、各種の地域振興策を検討するとともに、市民の高い環境意識を土台としたシビックプライドの醸成につなげてまいります。4. 教育の充実。まちづくりは人づくりという理念を大切に、市内小中学校における学びの環境をしっかりと整えながら、地域の未来を支える人材の育成に尽力してまいります。5. 子育て支援。妊産婦から子育て世代まで切れ目のない丁寧な支援の充実を図り、安心して子供を産み育てられるまちづくりに取り組んでまいります。6. 文化・芸術の振興。障害学習施設については、専門家や市民で構成される審議会において意見をお聞きしながら、望ましい施設整備につながるよう方向づけを行ってまいります。また、市民の皆様に史跡の価値や魅力を分かりやすく発信するなど、文化財を未来に生かすまちづくりの実現を図ってまいります。7. 産業振興。本市の恵まれた自然環境を生かし、生産基盤の整備を進めながら、付加価値の高い農産物の生産を推進し、儲かる農業の確立を目指すとともに、持続可能な地域農業の実現に向け、必要な支援を図ってまいります。8. 関係人口の拡充。市内各学校の生徒、学生に、胎内市への愛着や地域とのつながりを持ってもらう取り組みのほか、学校との連携や学生支援、応援の取り組みを推進してまいります。9. 交流人口の拡充。豊かな自然や観光資源、文化財に恵まれていることを改めて認識し、観光資源の掘り起こしや新たな作物の産地化、地域資源の活用に取り組み、本市の魅力を発信してまいります。特集、介護、安心して暮らせる地域のために。この度の特集では、介護をテーマにお届けします。誰もがいつか直面するかもしれない介護というテーマを、まだ先のことと捉えるのではなく、自分や家族のこれからのこととして考えるきっかけになれば幸いです。介護は誰にとっても人事ではなく、いつか向き合う身近なテーマです。介護保険制度の基本ポイント、利用者らしさ、利用者の意思を尊重し、能力に応じて自立した日常生活を送れるよう支援することを目指しています。自立支援、利用者が持つ能力を最大限に活かし、可能な限りの自立した生活を送れるようサービスを提供することを目指しています。社会保険方式、保険料や公費などで運営され、介護が必要な人を社会全体で支える仕組みです。データで見る胎内市の介護の今、高齢者人口の推移、介護認定率の推移、被保険者一人当たり介護給付費月額の推移の3つのグラフがあります。一つ一つ読んでいきます。高齢者人口の推移、出典、住民基本台帳人口及び国立社会保障人口問題研究所推計値。図の説明、85歳以上の人口率の推移を折れ線グラフで、総人口の推移を棒グラフで表し、両方を重ね合わせた図です。縦軸は総人口、横軸は令和2年から令和27年まで5年ごとに記されています。年ごとに総人口85歳以上人口率の順で読みます。令和2年 28,581 人 7%、令和7年 26,710 人 7.3%、令和12年 25,559 人 8%、令和17年 23,839 人 10.4%、令和22年 22,064 人 12.2%、令和27年2万306人 12.6% 図終わり。介護ニーズが高まる85歳以上の人口は令和22年頃にピークを迎えます。介護認定率の推移、出典厚生労働省介護保険事業状況報告、図の説明。令和2年から令和6年まで市、県、国の介護認定率の推移を折れ線グラフで表しています。縦軸は 17% から 20.5% まで 0.5% ごとに目盛りを取っています。市、県、国ごとに推移を読みます。なお数値はおよその数です。市、令和2年約 18.5%、 令和3年約 17.7%、 令和4年約 17.4%、 令和5年約 17.3%、 令和6年約 17.4%、 県、令和2年約 19.2%、 令和3年約 19.3%、 令和4年約 19%、 令和5年約 19.1%、 令和6年約 19.3%、 国、令和2年約 19.1%、 令和3年約 19%、 令和4年約 19.4%、 令和5年約 19.7%、 令和6年約 20.1%、 図終わり。認定率は国、県よりも低めに推移しています。被保険者1人当たり介護給付費月額の推移、図の説明。令和2年から令和6年まで市、県、国の1人当たりの介護給付費月額の推移を折れ線グラフで表しています。縦軸は2万4000円から2万8000円まで1000円ごとに目盛りを取っています。市、県、国ごとに推移を読みます。なお数値はおよその数です。市、令和2年約2万6000円、令和3年約2万6400円、令和4年約2万5400円、令和5年約2万5600円、令和6年約2万6000円。県、令和2年約2万6800円、令和3年約2万6700円、令和4年約2万6600円、令和5年約2万7000円、令和6年約2万7600円。国、令和2年約2万3800円、令和3年約2万4200円、令和4年約2万4400円、令和5年約2万5000円、令和6年約2万5800円。図終わり。一人当たりの介護給付費の伸びが全国平均と比べて緩やかに推移しています。胎内市の介護予防地域づくり、市では市民の皆様の健康寿命延伸とより快適で充実した人生の実現に向け、介護予防や地域での支え合いの仕組みづくりに積極的に取り組んでいます。介護予防大作戦ではそのためのヒントを紹介しています。ぜひご覧ください。介護予防大作戦ホームページはこちら、 QR コードあり。初めてでも安心、介護保険制度と主な介護保険サービス。介護保険ってどんな制度？親が将来介護が必要になったら、そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。2000年にスタートしたこの制度は、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるように支援することを目的としています。介護が必要になった時、誰もが安心して介護保険サービスを受けられるよう、費用の一部は介護保険料、残りは国、県、市の公費によって賄われています。制度を使ってできること。介護保険を使うと、高齢者等の状態に合わせて様々なサービスが利用できます。介護保険サービスの利用を希望する場合は市に申請し、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定までの流れ。1、申請。本人または家族が 市の介護保険窓口や地域包括支援センターに申請します。2、訪問調査。市の調査員が自宅などを訪問し、体の状態や生活の様子などを調査します。3、主治医の意見書の提出。主治医に意見書を作成してもらいます。4、介護認定審査会での審査。福祉・医療の専門家からなる審査会で、要介護度状態区分・介護度に判定します。5、認定結果の通知。要支援1から2、要介護1から5、または非該当のいずれかに認定され、通知されます。認定後、ケアプランの作成。ケアプランとは、サービスを適切に利用するための個別の計画書です。ケアマネージャーがご本人、ご家族の意向や心身の状況に合わせて作成します。この計画に基づき、サービスを利用します。主な介護保険サービス。福祉用具の貸与、購入、住宅改修。福祉用具のレンタルや自宅での安全な生活のための改修。訪問介護。ヘルパーが自宅の食事や掃除、入浴をサポート。通所介護、デイサービス。日中施設で食事や入浴、レクリエーション。リハビリ、通所訪問。専門職による機能回復のための訓練。施設に通う、自宅訪問。短期入所、ショートステイ。数日から数週間、施設で宿泊可能。介護者の休息にも。施設での生活、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホームなど。地域包括支援センター、高齢者のための介護や福祉、医療に関する。地域包括支援センター、高齢者のための介護や福祉、医療に関する総合的な相談窓口です。専門スタッフが高齢者やご家族が抱える介護や生活支援に関する様々な問題に対応します。地域包括支援センター、胎内市社協、西本町11番11号、ホットホット中城内、電話 0254-44-8687、地域包括支援センターチューリップ園、共和町837番地1、電話 0254-28-0022、地域包括支援センター山帽子、下立、阿佐、大開、1522番地、電話 0254-47-2115、地域包括支援センター中条愛公園、12.91 番地、電話 0254-46-5601、詳しくはこちら、QR コードあり。インタビュー、利用者と支えるプロのリアルな声。写真があります。渡辺京子さん、在宅サービス利用者家族と母の星ひとえさんが笑顔で並んでいます。介護って一人で頑張りすぎず、相談できる相手がいることが大事ですね。在宅介護とケアマネージャーの視点。一人じゃないと気づいた瞬間。渡辺京子さんは、活動的だった母星ひとえさんの介護が突然の大腿骨骨折による入院を機に本格化したと語ります。骨折以前から母にパンばかり買ってくるなど小さな変化があったため、これが認知症の兆候かもしれないと気づいていたそうです。ケアマネージャーの片野恵美さんに相談し、サービス利用を開始しましたが、母がデイサービスを嫌がったり、同じ話を何度も繰り返したりする中で、正直イライラすることもありました。そんな時、片野さんが定期的に訪問し、話を聞いてくれたことが本当に救いでした。気持ちが整理され、京子さん自身も深く考えすぎず、開き直って気楽にやってみようと思えるようになった。これが介護のコツかもしれませんね、と語ります。今ではショートステイも活用し、介護って一人で頑張りすぎず、相談できる相手がいることが大事ですね、と強調します。京子さんは、母から娘のおかげで幸せだと感謝されるその言葉を励みとし、信頼できる支援者と制度の力を借りて、前向きに介護と向き合っています。専門家の視点、笑顔を支えるケアマネージャーの思い。居宅支援白鳥のケアマネージャー、 片野恵美さんは、幼い頃からおばあちゃん子だったこともあり、自然の流れで介護の道に進みました。この仕事の最大の喜びを伺うと、ご利用者様やご家族が笑顔になれた瞬間を挙げられます。片野さんは提案によってご利用者やご家族の不安が少しでも軽減した時や、できなかったことができるようになったという変化に立ち会えた時に、心からやりがいを感じるそうです。日々の業務では、自身が笑顔で接し、ご本人やご家族の思いに深く共感しつつ、前向きな気持ちを持っていただけるようサポートすることを心がけていると話します。さらに片野さんは、ちょっとした気遣いや温かい声掛け一つが、支援を必要とする方々の大きな支えになるという考えから、介護を特別なものとして捉えるのではなく、思いやりとして日常の中で身近に感じてほしいと呼びかけています。写真があります。居宅支援白鳥ケアマネージャー片野恵美さんと渡辺京子さん、母の星ひとえさんが談笑している写真。笑顔での対応を心がけています。介護現場の魅力と地域とのつながり。施設介護の立場から価値ある仕事を再評価。母がおばの介護をする姿を見て、介護をする人を支える立場になりたいと強く思い、この道を志したのが、グループホーム真心の介護職員、服部義弘さんです。服部さんは、認知症の方と心が通じ合ったと感じられた時に、ふと見せてくれる笑顔が大きな喜びにつながると話します。人生の先輩から多くのことを学ばせていただいているという気持ちを大切に、心と体の両方に向き合っています。同施設の管理者、片野裕樹さんは、これからの社会に介護は欠かせないという確かな思いから福祉の世界へ進みました。片野さんは現在、介護は価値のある仕事、感謝される仕事、感動できる仕事といった本来の魅力が再評価されてきていると話しています。写真があります。寄り添い笑顔で片手を挙げているグループホーム真心介護職員、服部義弘さんと入居者の佐久間さん。在宅支援を支えるプロ、訪問介護の奥深さ。ヘルパーステーション中条の訪問介護職員、高橋恵子さんは、高校生の時から、介護は人生に必要な知識と技術だと考え、新卒で迷うことなく介護の世界に飛び込みました。訪問時間は短いですが、おおむね1件あたり30分から1時間。高橋さんはその方の空気感を大切にしたケアを心がけています。この仕事の醍醐味は、住み慣れたお家だからこそ見せてくださる、利用者様らしい姿や表情に触れた時に感じる、何者にも代え難い喜びです。そして、利用者様の人生観に触れることができるのは、私にとってかけがえのない学びとなっている、と話しています。祖母の介護をきっかけに資格を取得した転職組である、同事業所の訪問介護職員、小川美佐子さんは、訪問先で困難なことも起こりますが、利用者様にありがとうと言われたとき、ほっとするとともに達成感を感じると言います。心地よいコミュニケーションが取れるよう、積極的に声かけをすることを心がけていると話しています。写真があります。ヘルパーステーション中条高橋恵子さん、小川美佐子さんが並んで楽しそうに笑っています。介護の仕事、私にもできる多様な働き方、資格のない方も歓迎。グループホーム真心の片野さんは、資格のない方も携われる介護職という働きを紹介し、介護は向き不向きがあると言われますが、ぜひ一度自身の目で現場を見ていただきたいと呼びかけています。ライフスタイルに合わせた働き方。ヘルパーステーション中条の高橋さんは、訪問介護は、朝や夕方の時間帯に対応する短時間勤務、登録ヘルパーの方なしには成り立たないと強調します。子育て世代の方やアクティブシニアの方々にとってワークライフバランスを取りやすい働き方ができるとその魅力を語っています。写真があります。グループホーム真心管理者片野裕樹さんと2名のスタッフが並んでいます。誰もが向き合うこれからのこと。 介護は特別な誰かのことではなく、誰もが向き合う身近なテーマです。この特集がご自身と身近な大切な方々とのこれからについて考える一助となれば幸いです。問い合わせ、福祉介護課介護保険係、内線1153-1154。町の話題、10月18日、総合グラウンド陸上競技場、見事勝利、タイナイディアーズがホームゲームを開催しました。2022年から胎内市をホームタウンとして活動するアメリカンフットボールチーム胎内ディアーズの公式戦が市内で開催され、ブルーサンダースに45対7で快勝しました。当日は多くの市民やファンが来場し、得点を決めるとウェーブが起こるなど、会場は大きな盛り上がりを見せました。ハーフタイムにはチアリーダーズのパフォーマンスや、中条中学校吹奏楽部の演奏が披露され、試合をさらに彩りました。また、市内飲食店によるキッチンカーも出店し、来場者は試合とともにグルメも楽しんでいました。9月28日、プレスポ胎内、令和7年度胎内市防災訓練が行われました。市民や関係機関など約450名が参加し、避難所開設や災害ボランティア受け入れ、AED 講習、土のう作りなどの訓練を実施しました。自衛隊消防による救助訓練、地震体験車や VR 体験コーナーも設置され、防災意識と知識の向上が図られました。訓練後はカレーの炊き出しも行われました。10月5日、本町通り中条小学校グラウンド、令和7年度胎内市消防団秋季総合演習が行われました。市制20周年記念で中条中学校吹奏楽部の演奏の中、消防団員と企業自衛消防隊、胎内消防署の消防車両による力強い分裂行進と園児による火災予防の呼びかけが本町通りで行われ、団員らが士気を高めるとともに防火意識の普及を図りました。規律訓練では統制の取れた訓練が行われました。10月16日、中条駅。自転車には必ず鍵をかけましょう。中条駅において、中条高校の生徒、柴田警察署胎内分庁舎署員、胎内少年警察ボランティア、市職員で自転車の鍵かけ広報活動を行いました。生徒たちは、自転車の鍵かけをお願いしますと明るく呼びかけ、啓発用のティッシュを手渡しました。無施錠の自転車は盗難される可能性が非常に高いため、自転車から離れる際は必ず鍵をかけましょう。10月21日、柴田警察署胎内分庁舎、中条高校、中条中学校による防犯灯設置プロジェクト。中条高校生は下校時に安心して通学路を通行できるよう、中条中学校生と合同で防犯灯設置プロジェクトを立ち上げ、胎内市電気工事協同組合や設置先の自治会などの協力により3カ所に防犯灯を設置しました。この取り組みについて地域の防犯活動に尽力した団体として柴田警察署長から表彰されました。9月18日市役所自立支援に向けた介護保険住宅改修研修会を開催しました。住宅改修事業所と医療・介護関係者による研修会を開催しました。介護保険の目的を再確認し、介護が必要になっても住み慣れた地域や自宅で長く安心して暮らしを続けるための支援を多職種で学びました。9月27日、村松浜地内、エネオスエクスプローラー中条の森づくり活動4。エネオスエクスプローラー株式会社中条事業所は、第15回エネオスエクスプローラー中条の森づくり活動4を実施しました。エネオスエクスプローラー株式会社本社とグループ会社従業員、村松浜集落の方からも参加いただき、総勢90人で黒松苗1344本の植樹を行いました。植樹の後には村松浜海岸の清掃を行いました。9月28日、イクネス柴田在住外国人防災セミナー、在住外国人や日本語教室ボランティアの皆さんを対象に、 新発田市との定住自立圏の取り組みの一環として開催しました。発災時に外国人の皆さんが困らないようセミナーを通じてスマホアプリの県防災ナビの使い方や非常食の試食体験をしました。参加者からはいざという時の行動が分かったとの声も聞かれました。10月3日プレスポ体内柔道場剣道場家庭でできるフィットネス体験。胎内市 PTA 連絡協議会は市内の児童生徒と保護者を対象に人生100年を目指して体づくりの大切さを考えよう家庭でできるフィットネスを交えながらを開催しました。パーソナルトレーナーの須原昭夫さんをお呼びし体を動かす楽しさや健康の大切さを親子で考える良い機会となりました。会場からは音楽に合わせて楽しむ様子が見られました。10月4日ロイヤル胎内パークホテル胎内高原ワインを楽しむ会を開催。国内外のワインを熟知するソムリエ松木理恵さんを迎え市内外から70人が参加。市政20周年を記念したバンムス2023など5種のワインと旬の料理を楽しみテロワール、フード、土地の個性を感じる素晴らしいワインと高い評価をいただきました。10月12日、新潟食料農業大学からロイヤル胎内パークホテル往復ツールド胎内2025。今年は市内外から82人が参加し秋の胎内を駆け抜けました。例年は奥胎内ダムを目指すコースですが今年はあいにくの雨によりロイヤル胎内パークホテルで折り返すコースに変更されました。袋では同日に開催された米粉フェスタイン胎内会場に立ち寄り参加者は地元グルメを堪能しました。
アーバンスポーツパーク完成&多目的運動場プレオープン。スケートボード3人制バスケ 3×3 も OK。 スケートボードやバスケットボールなどいわゆるアーバンスポーツを楽しめる多目的運動場が完成しました。市にはこれまでスケートボードができる場所を作ってほしいといった声が寄せられており、安心して楽しめる場として整備を進めてきました。運動場の面積は約2300平方メートル、 3×3 コートは2面あり、フルコートでのプレーも可能です。正式オープンは来年4月1日を予定しています。それに先立ちプレーオープンを開催します。新しいスポーツの拠点として一足先にその魅力を体験してみてください。多目的運動場プレーオープン、日時11月29日土曜日から30日日曜日まで、10時から15時両日とも雨天中止、料金無料。会場胎内市総合グラウンド陸上競技場多目的運動場。注意、ローラースポーツを行う際はヘルメットとプロテクターを着用してください。問い合わせ障害学習課スポーツ振興係、黒川庁舎1階、電話 47-3408、 ファックス 47-2751。 写真が2枚と会場案内図1枚、プレーオープンのポスターと総合グランド陸上競技場多目的運動場の写真。案内図は本郷町から木の戸に向かうクラレ工場脇の道路、競技場前信号機を過ぎるとコンビニがあり駐車場があり、その先に総合グランド陸上競技場多目的運動場がある地図です。胎内ゴールド焼きそば。この冬胎内市に新たな米粉グルメが誕生。年内にキャンペーンを実施予定、こうご期待。ゴールドイコール米粉の原料である稲穂の黄金色です。10月12日に開催した米粉フェスタにて投票を行いロゴを決定しました。協力店舗募集中。申し込み締め切り11月20日木曜日まで。現在市内に店舗またはキッチンカーを有する飲食店を対象に キャンペーン期間中にゴールド焼きそばを提供していただける方を募集しています。お願いしたいこと、米粉麺を使用したオリジナル焼きそばメニューの開発をお願いします。麺のサンプル提供か、12月中旬頃から3月にかけて、SNS キャンペーンやプロモーションを実施します。開発したメニューはキャンペーン期間中に販売をお願いします。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1253。2025スポーツ体験フェスタ、11月22日土曜日、10時から12時、受付は9時30分から、会場、プレスポ体内、参加費無料。様々なスポーツフィットネスが楽しめる2025スポーツ体験フェスタを開催します。ピラティス、筋トレ、ストレッチ等のプログラムのほか、武道場にて親子を対象とした運動遊び教室も実施予定。運動を始めてみたい方、何から始めればいいか親並みの方にぴったりのイベントです。今年は目玉講師としてボディービル世界選手権準優勝で YouTube 登録者数145万人超のハガセブンさんがダイエットのノウハウを指導してくれます。お友達ご家族お誘いの上、ぜひご参加ください。実施予定種目、脂肪を削ぎ落とすボディービル式ダイエット、ピラティスで叶えるスタイル革命、お腹引き締めエアロビクス、浮き輪卒業アメフト流ダイエット、ヒップホップダンス教室初心者クラス、親子運動遊び教室、定員150人程度先着順、持ち物、内履き、タオル、飲み物。申し込み方法、チラシ裏面の申し込み書に必要事項を記入の上、黒川庁舎内障害学習課またはプレスポ体内まで申し込みください。チラシは黒川庁舎1階障害学習課、市役所1階総合案内所、プレスポ体内、 B&G 体育館、図書館、各地区公民館にて配布しています。申し込み締め切り11月19日水曜日まで。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係、黒川庁舎1階、電話 47-3408、 ファックス 47-2751、 写真が2枚。 JBBF ボディビル選手権ハガセブンさん、脂肪を削ぎ落とすボディビル式ダイエット講師、ピラティスインストラクターアミさん、ピラティスで叶えるスタイル革命講師、写真終わり。 Q&A クエスチョン、一つのプログラム時間はどのくらいですか。アンサー、各プログラム20分、休憩10分を1サイクルとして行います。一つのプログラムの時間は短く簡単な内容となっていますので、たくさんのプログラムを体験してみてください。クエスチョン、タイムスケジュールはどのようになっていますか。アンサー、午前10時からプログラムをスタートし、1サイクル30分としていますので、午前10時、10時30分、11時、11時30分から各プログラムを実施します。クエスチョン、子供と一緒に参加できるプログラムはありますか。アンサー、はい、親子運動遊び教室、ヒップホップダンス教室のプログラムがおすすめです。クエスチョン、当日はどのような服装で参加すればいいですか。アンサー、動きやすい服装がおすすめですが、普段着でも参加可能ですので、お気軽にご参加ください。クエスチョン、運動初心者ですが大丈夫ですか。アンサー、大丈夫です。 簡単なプログラムを実施しますので、老若男女問わずぜひご参加ください。体力に自信のない方は、1プログラムだけでも参加できますので、ご自身のペースで身体を動かせます。学校紹介ボール8。市内の各小中学校で行われている様々な活動をご紹介します。追事小学校、場所胎内市追事3467番地、児童数164人、職員数25人、学級数10、1年から6年各1学級、特別支援4学級。ふるさとを愛し、仲間と協力して、たくましく自分の道を切り開いていく子供の育成を目指して、地域連携、対話、児童の自発的活動を柱とし、コミュニティスクールとの共同、連携を通して、特色ある教育活動を進めています。合言葉は、子供が作る学び、子供が作る学校。地域連携、対話、自発的活動を一体的に推進。この三つの課題を三角形にし、相互に連携していく図で示しています。地域連携、地域の人、物、ことと関わる活動を充実させ、郷土愛を育み、地域のために貢献したいという気持ちを育てています。対話、学級の問題解決、教科の学習、フリートークで、P4C という子どもの自由活発な対話を促す手法を用いて、子どもが作る学びを実践しています。児童の自発的活動、休み時間等でのイベントを児童が自発的に次々と企画運営するなど、子供が作る学校を具体化し、学校って楽しいという思いを広げています。写真が10枚。校長田村実。1年動物と触れ合い。2年追事の魚屋。3年追事のぶどう園。4年追事獅子舞。5年村松浜で地引き網。6年チューリップ花看板。対話、いじめをなくすには。リース作り、パフォーマンス大会。写真終わり。追事小中合同コミュニティスクール。写真が3枚。村松浜合同クリーン作戦。保育園、小学校、中学校合同挨拶運動。いじめ見逃しゼロスクール集会。写真終わり。問い合わせ、学校教育課、学校教育係、内線2309。地域おこし協力隊だより。40。田島智明隊員、顔写真あり。今年8月に地域おこし協力隊の胎内高原ワインの振興担当として着任しました。新潟フルーツパークでブドウの栽培、胎内高原ワイナリーでのワインの醸造に従事しています。着任初日にブドウ畑から見た光景は、胎内の町や田園、日本海まで見渡せる絶景で、胸が高鳴ったことを今もはっきりと覚えています。それからあっという間に2ヶ月が過ぎました。これまでの活動を振り返りますと、8月はブドウ畑の除草や獣の侵入防止のためのフェンス張り、ブドウの木の養分を集中させるため新芽を落としたり、風通しを良くするために葉を落とす作業を経験させていただきました。9月に入ると収穫のピークを迎え、一房ずつ手作業で収穫選別し、ワイナリーで仕込みや分析を行う作業に 関わらせていただきました。さまざまな作業を経験させていただく中で、先輩方がたった10名ほどで広大な畑を手入れされ、ワイナリーでは数名で全てのワインを作り上げていることに驚きもありました。日々教えていただきながら、豊かな自然の中でブドウ栽培からワイン醸造まで関われる貴重な機会を与えたことに感謝し、美味しいワインを作れるよう頑張っていきたいと思います。地元の方々が丹精込めて作った胎内高原ワインをぜひ多くの方に味わっていただけたら嬉しいです。また業務外のことでございますが、9月に舞山台集落の納涼祭に参加させていただきました。区長様の計らいで納涼祭が始まる前にご挨拶の機会を設けていただき、地域の皆様に顔を覚えてもらう機会を作っていただきました。そして納涼祭の宴の場でも、何かあったら相談してねと温かい言葉をかけていただきました。舞山台集落の皆様、その節は誠にありがとうございました。写真が2枚、ワイナリーでの仕込み作業、ブドウの収穫作業、写真終わり。脳ドックの受診をしてみませんか。脳血管疾患、脳卒中は日本人の死因の第4位で、突然死を招く恐ろしい病気です。自覚症状のない脳梗塞などを未然に発見するためには脳ドックが有効です。中条中央病院には高性能の MRI 装置が導入されており、体内市民は低料金で脳ドックを受診することができます。検査実施日、毎週火曜日木曜日午後1時30分から祝日を除く。申し込み、中条中央病院放射線科、電話 44-8803 直通。申し込み受付時間、午後2時から4時30分。料金、税込み、胎内市民の方 27,500円、胎内市国民健康保険に加入している35歳以上75歳未満の方9160円、体内市民以外の方38,500円、その他、体内市国民健康保険に加入している35歳以上75歳未満の方は市に費用助成申請書の提出が必要です。中条中央病院放射線科に予約した後、マイナ保険証または資格確認書と印鑑、シャチハタ等付加、本人辞書の場合は押印不要をお持ちの上、市民生活課保険年金係または黒川庁舎市民サービス窓口にお越しください。なお、国保や後期高齢者医療保険以外の方は保険者独自の助成がある場合もありますので、ご確認ください。詳細は市のホームページでも確認することができます。不明な点は市民生活課保険年金係にお問い合わせください。問い合わせ、市民生活課保険年金係、内線1149。健康づくり課からのお知らせ。元気、生きがい、触れ合い。保健福祉施設ホットホット中条。子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診、胸部レントゲン検診、追加日程のお知らせ。今年度、子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診、胸部レントゲン検診をまだ受診していない方のために、追加日程を設けました。対象となる方は、ぜひ受診してください。対象者、年齢は令和8年3月31日現在の年齢。子宮頸がん検診、20歳以上の女性で偶数年齢となる方及び無料クーポン券対象の方。子宮頸がん検診は前年度未受診であれば、奇数年齢の方でも受診可能です。骨粗しょう検診、年齢が30、35、40、45、50、55、60、65、 70歳となる女性、胸部レントゲン検診40歳以上の方、検診料金、子宮頸がん検診69歳以下1000円、70歳以上300円、骨粗しょう症検診69歳以下700円、70歳無料、胸部レントゲン検診無料、日程子宮頸がん検診骨粗しょう症検診、日程11月28日金曜日、受付時間、受診する検診の組み合わせによって異なります。まずはホットホット中条までご連絡ください。会場ホットホット中条、西本町 11-11、 胸部レントゲン検診、日程11月27日木曜日、受付時間9時から9時30分、会場築地農村環境改善センター築地3269。11月27日木曜日、受付時間10時30分から11時、会場木のと交流館、木のと2705。11月27日木曜日、受付時間13時から14時、会場ニコラク体内、栗木の神殿26-1。11月28日金曜日、受付時間9時から11時、会場ホットホット中条。令和6年度から黒川地区の検診会場はニコラク体内のみとなっています。11月のホットホット料理 in ニコラク体内、時11月19日水曜日午前10時から午後1時、ところニコラク体内、参加費500円、定員10人、定員を超えた場合は初めての方優先。申し込み受付期間11月4日火曜日から14日金曜日まで。申し込みホットホット中条、電話 44-8680、 持ち物エプロン、三角巾、マスク、飲み物、献立野菜たっぷり簡単メニュー、枝豆ご飯、白菜のスープ餃子、ほうれん草のイタリアン風おひたし。秋から冬の感染予防をしっかりと。気温が下がり空気が乾燥するこれからは、新型コロナウイルスやインフルエンザ、感染性胃腸炎、RS ウイルスなど様々な感染症が流行しやすい季節です。気温の低下、空気が乾燥すると、ウイルスはウイルスの水分が蒸発して軽くなり、空気中の浮遊量が増加する。咳やくしゃみの飛沫も小さくなるため、感染範囲が拡大する。私たちの体は代謝機能や免疫力が低下する。鼻や喉の粘膜が乾燥し、ウイルスに感染しやすくなる。日頃から予防を心がけ、元気に冬を過ごしましょう。こまめな手洗いが一番の基本。どんな感染症も予防の基本は手洗いです。帰宅時や調理の前後、食事の前、トイレの後は石鹸で30秒以上手を洗いましょう。帰宅後のうがい、ドアノブやスイッチ、スマホを拭くこともおすすめです。咳エチケットが大切。自分の咳やくしゃみで他の人に感染させないように、咳などの症状があるときはマスクをしましょう。人が多いところではマスクの着用もおすすめです。適切な湿度の保持とこまめな換気が大切。暖房を使うと空気が乾燥します。1時間に1回程度の換気で湿度を 50から60% に保ちましょう。加湿器の使用や洗濯物の室内干しも加湿に効果的です。免疫力を高める、栄養バランスの良い食事をしっかりとり、休養を十分にとることで免疫力を高めましょう。ワクチンには発症と重症化を防ぐ効果があります。ワクチン接種についても検討しましょう。胎内市子ども家庭センターです。 11月は秋の子供真ん中月間。子供が子供らしく過ごせるためにオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン。オレンジリボン運動とは、子供虐待防止シンボルマークのオレンジリボンを広めることで、辛い環境での生活を余儀なくされている子供に関心を向けて呼びかける運動です。オレンジリボン運動を通し、市民の皆さんと一緒に虐待のない地域づくりを目指しています。あなたの気づきは子供や保護者の SOS かもしれません。お子さんのこと、いつも子供の泣き声や大人の怒鳴り声が聞こえる。不自然な傷やあざがある。衣類や体がいつも汚れている。夜遅くまで一人で家の外にいるなど。保護者のこと、小さい子供を家に置いたまま外出している。子供に対して非常に乱暴または冷たい対応をする。子供ができそうにないことをしつけと言ってさせる。困った時に相談する人がおらず辛そうな様子など。胎内市子ども家庭センター。健康づくり課子育て応援係。胎内市西本町11番11号ホットホット中条。月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。土曜日日曜日祝日を除く。育児相談窓口電話 44-8680。 児童虐待相談直通電話 43-0304 または児童相談所全国共通ダイヤル電話 189-1-早く。 24時間つながります。電話来所訪問でのご相談に応じます。相談したい方の秘密は固く守られます。イラストが1枚、電話いち早くのイラスト。申請問い合わせ、健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680。 町の連絡帳、今後の注目はツールド体内に参加した2人が目印。藤井明さん、渡辺哲さん、お二人が自転車に手をかけている写真があります。催し。新潟食料農業大学の学生が381に出展しています。381の活性化を図る取り組みとして、新潟食料農業大学の学生が10月から381に出展しています。11月も引き続き出展を予定していますので、この機会にぜひ381へ足をお運びください。なお、市場の開設日は毎月3、8、13、18、23、28日です。会場、熊野若宮神社及び周辺道路。問い合わせ、商工観光課、商工振興係。内線1255。写真が1枚。学生が店を開いている写真。議場見学会の開催。市議会では開かれた議会の推進の一環として議場見学会を開催します。ご自由にお越しください。日時11月15日土曜日午前10時半から11時20分場所市役所4階議場。料金無料。申し込み不要。問い合わせ、議会事務局、議会係。内線1412。募集。市民団体紹介冊子への掲載団体募集。胎内市、柴田市、聖籠町で、環境保全活動、福祉活動、文化、芸術活動などを通じて、まちづくり活動を行っている団体を紹介する冊子を作成しています。この冊子に掲載を希望する団体を募集します。申し込み12月19日金曜日までに申し込み書を直接郵送必着、またはメールで提出 してください。申し込み書は総合政策課にあるほか、市ホームページでダウンロードできます。申し込み問い合わせ、総合政策課行革協同係、内線1359。メールアドレス、gyoukakuatmarkcit.tainai.lg.jp。 認知症介護教室のご案内。高齢者の食事と介護食についてお話しします。興味関心のある方はぜひご参加ください。日時11月12日水曜日午前10時半から1時間程度。会場黒川病院。対象認知症のご本人やご家族、認知症について学びたい方。講師管理栄養士。料金無料。定員10人程度。申し込み11月11日火曜日までに電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ、黒川病院認知症疾患医療センター、電話 47-2640。 健康長寿の秘訣を学ぶ介護予防リーダー養成講座。自分の体を見つめ直し、より快適でより充実した生活を送るため、介護予防について学んでみませんか。体操や姿勢改善、認知症、健康づくりなどについて楽しく学べる講座です。初めて介護予防の話を聞く方におすすめの内容となっています。日時11月21日、28日、12月5日、12日、19日、いずれも金曜日、全5回、午前10時から11時30分、会場、ホットホット中条2階、寄り合い、触れ合い。対象、市内在住の方。講師、健康長寿推進係、認知症地域支援推進員。料金無料、定員30人程度。その他、動きやすい服装でお越しください。申し込み11月19日水曜日まで。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1134。半額代行保存会、メンバー大募集。太鼓を叩いてみませんか。当団体は胎内市を中心にお祭りやイベント行事などで和太鼓を披露しています。老若男女問わず、皆さんと一緒に和太鼓演奏を楽しめる方を心よりお待ちしています。日時、毎週金曜日午後7時から9時、小学生以下午後8時30分まで。場所、サンビレッジ中条体育館。対象、どなたでも。小学校3年生以下のお子様は保護者同伴。料金、会費無料。その他、興味のある方は練習へお気軽にお越しください。見学に伴う連絡不要。問い合わせ、半額代行保存会花野。電話、090-7417-3698。写真が7枚。半額代行保存会のポスターの写真。その他6枚は、演奏している写真。ホクホクスイーツを作ろう。秋の子供お料理教室。新潟食糧農業大学の学生と一緒に料理を作る子供お料理教室の第2弾を開催します。今回は胎内市産のさつまいもとかぼちゃを使ったお菓子作り、料理が初めてでも大丈夫。農食大生の学生と一緒に美味しい秋のスイーツを作りましょう。持ってくるものはエプロン、三角巾、飲み物、そして楽しむ気持ち。ご参加をお待ちしています。日時、11月23日日曜日祝日、午後1時から3時30分、会場、ホットホット中条、西本町 11-11、対象、小学生4年生から6年生まで、 料金無料、定員先着12人、申し込み QR コードからお申し込みください。申し込み期間11月5日水曜日から19日水曜日まで、定員になり次第締め切り。問い合わせ総合政策課行革協同係、内線1359。ふれあい体験教室、ミニクリスマスツリー作り。ミニクリスマスツリーを親子で一緒に作ります。手作りのミニツリーでクリスマスを彩ってみませんか。日時12月6日土曜日午前10時から11時30分。会場木の戸交流館多目的ホール。対象市内在住で小学校入学前3から6歳の子供とその保護者。講師石山博さん。料金1800円。当日聴衆お釣りのないようにご用意ください。定員10組20人、定員になり次第締め切り。申し込み11月4日火曜日から21日金曜日、平日のみ受付。申し込み問い合わせ障害学習課社会教育係、電話 47-3404。 写真が1枚、出来上がったミニツリーの写真。親子映画上映会、午前の部はソレイケアンパンマンの劇場版アニメ36作目、小さなお子様に向けた映画館デビュープログラムの上映会です。午後の部は人間の体内の細胞たちを擬人化した斬新な設定で話題を集め、テレビアニメ化もされた同名漫画を実写映画化。ぜひご家族などでご来場ください。日時会場12月7日日曜日、産業文化会館多目的ホール。午前の部ソレイケアンパンマンチャポンのヒーロー。会場午前10時、上映午前10時30分、約59分。午後の部働く細胞。会場午後1時、上映午後1時30分、約109分。対象未就学児から一般。未就学児は無料ですが、整理券が必要です。料金前売り券、一作につき大人500円、中学生以下300円。当日券は同額です。申し込み11月5日水曜日から産業文化会館でチケット販売。問い合わせ産業文化会館、電話 43-6400。写真が1枚、親子映画上映会のポスターの写真。秋を楽しもう料理教室参加者募集。秋の食材を使った美味しい料理をみんなで作りましょう。献立は秋の味覚トーストとかぼちゃプリン、リンゴのキャラメルジャム添えです。日時11月26日水曜日午前10時から正午。会場追事農村環境改善センター。対象市内在住在勤の方。講師食生活改善推進委員。料金300円、当日払い。定員先着10人。持ち物エプロン、三角巾、マスク、保冷バッグ。料理はその場で食べずにお持ち帰りいただきますので、お持ち帰り用の容器は準備しますが、持参いただけると安心です。申し込み11月18日火曜日まで、平日午前9時から午後5時、電話受付のみ。申し込み問い合わせ追事農村環境改善センター、電話 45-3101。塩引き鮭作り体験会、今年もやります。塩引き鮭作り体験会、ベテラン講師が懇切丁寧に指導します。日時11月16日日曜日、1回目午前8時から、2回目午前10時から。作業時間はおおむね2時間。会場荒川マリーナ、 桃崎浜地内。料金、材料費、生酒がかかります。定員20人、定員になり次第締め切り。持ち物、軍手、タオル、長靴、雨具、濡れても良い服装と防寒対策。申し込み、11月8日土曜日までに、氏名、連絡先を記入し、ファックスで申し込みください。ファックス 47-2977 問い合わせ NPO 法人荒川マリンクラブ事務局肩電話 090-2551-5032 体内日本語教室ボランティアの募集日本語が母国語でない方に日本語を教えてくださるボランティアを募集しています日本語だけしか使いません経験のない方も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。日時、毎週日曜日午前10時から正午。毎回参加できなくても結構です。必ず事前にお電話ください。会場、中央公民館大集会室、持ち物、筆記用具など、その他ボランティア保険に加入します。申し込み問い合わせ、中央公民館、電話、43-2001 声援団 in 体内3みんなに笑顔を届けたいスペシャルライブ中条グランドホテル40周年アニバーサリーチャリティー文化事業第5弾東日本大震災を機に名優声優らによって結成されたチャリティーユニット声援団羽越水害の手記を元にした朗読劇を地元の小中高生と一緒に朗読するほか、胎内市の観光地をテーマにしたオリジナルショートドラマの朗読など、盛りだくさんの内容となっています。また、昨年交渉だった声援団とのチャリティー宴会、アフターパーティーも開催、公演翌日にはチャリティー日帰りツアーも開催します。3つの企画すべて諸経費を除く全収益を日本赤十字社を通じて被災地に寄付いたします。声援団 in 体内3みんなに笑顔を届けたいスペシャルライブ日時11月15日土曜日会場午後3時開演午後4時上演時間は1時間30分を予定会場、中条グランドホテル2階グランドホール。料金、高校生以上、前売り4000円、当日4500円。小中学生、前売り2000円、当日2500円。その他、公演、胎内市、胎内市教育委員会。声援団、チャリティーアフターパーティー、大人のみ参加か。日時、11月15日土曜日。開演6時30分。会場中条グランドホテル2階宴会場。料金4000円。声援団とたどる胎内市チャリティー観光ツアー。限定50名様。日時11月16日日曜日午前10時から午後3時30分予定。料金6500円。保険昼食代込み。その他、協力、胎内市商工観光課、障害学習課、胎内市観光協会。申し込み、チケットは発売中です。チケット購入方法、1、ホテルフロント販売。2、メール受付。https://www.nakajo-gh.com にアクセスしてください。3、電話受付。なお、2、3は受付後に郵便振り替えでチケット料と送料120円を合わせた金額をお支払いください。入金確認後に発送します。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、中条グランドホテル。電話 43-6060 午前10時から午後6時担当池田 ミコラク体内手仕事部、人と人のつながりを大切にしながら楽しく作品作りを行うミコラク体内手仕事部。今回は手作りのぬくもりを感じられるオリジナルクリスマスリースを作ります。参加者同士おしゃべりしながらものづくりを楽しみませんか。日時11月26日水曜日午前9時30分から11時30分。会場ミコラク体内栗木の神殿 26-1。 対象どなたでも。講師 A 野久美子、地域おこし協力隊。料金300円、定員15人。応募者多数の場合は抽選となり、当選者にのみ11月12日水曜日頃にお電話で結果をお知らせします。申し込み電話にてお申し込みください。申し込み期間11月4日火曜日から10日月曜日まで。申し込み問い合わせ総合政策課行革協同係、内線1357。写真が1枚、出来上がったクリスマスリースの写真。胎内市会計年度任用職員募集。職種丸一、介護認定訪問調査員。介護保険制度に基づく要介護認定調査を行う介護認定訪問調査員を募集。勤務地福祉介護課介護保険係。職務内容、介護保険の認定申請者の自宅を訪問し、心身の状態や生活状況の聞き取りなどを行い、要介護認定に必要な調査票を作成。資格要件など、1、以下のいずれかの要件を満たす方、1、介護支援専門員登録者、証の有効期限内の方、資格失効の場合でも過去1年以上介護認定調査業務に従事した経験があれば無資格でも応募可。2、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などの資格を有し、介護に関わる実務経験が5年以上ある方。3、老人福祉施設等で相談業務に従事し、介護に関わる実務経験が5年以上ある方。2、パソコン、ワード、エクセルの基本操作が可能であること。3、普通自動車免許。時給1378円、別途交通費支給あり。勤務形態、週3から5日、週35時間未満、応相談。任用予定期間、任用決定の日から令和8年3月31日予定。加入保険、勤務時間等の条件によって各種保険加入あり。申し込み期限、採用者が決定するまで随時受付。職種2、一般事務員、募集人数1人。勤務地税務課市民税係。職務内容、書類整理、データ入力、申告受付業務、電話対応など。資格要件など、パソコン入力、時給1155円、勤務形態午前8時30分から午後4時30分。任用予定期間、令和8年1月13日火曜日から3月31日火曜日まで。加入保険、雇用保険、健康保険、社会保険、公務災害保障。申し込み期限12月5日金曜日必着。申し込み方法、総務課人事係窓口、総合案内所または市ホームページで胎内市会計年度任用職員登録申し込み書を入手し、履歴書、師範課と一緒に記入したものを総務課人事係に提出してください。郵送課、すでに申し込み書を提出されている方で、改めて希望する場合は電話でご連絡ください。 問い合わせ申し込み方法について、総務課人事係内線1325、職務内容について1、福祉介護課介護保険係内線1154、2、税務課市民税係内線1121。新潟県女性財団からのお知らせ。1、女性の健康課題、知って試して考えよう。働く女性の基礎的な健康課題の重要性や生理痛の疑似体験を通して、職場の環境づくりのアドバイスやヒントを学び、女性の健康支援に向けて一緒に取り組んでみませんか。日時11月8日土曜日午前10時30分から11時30分。会場、新潟市産業振興センターセミナールーム B。新潟市中央区金木185-10。福祉介護健康フェア2025内で開催。対象、企業団体の経営者、人事担当者、テーマに興味のある方。内容、講師。プログラム1、講演、女性の健康支援のために知って得するお話。平沢幸恵さん、ウィメンズヘルスラボ、代表、助産師。プログラム2、体験、ピリオノイドを用いた生理痛体験会、協力株式会社マイナビ、メディカル事業本部、ヘルスケア企画推進部、定員40人、30人申し込み順、10人当日先着順。2、キャリアを諦めさせない組織づくりとコミュニケーション、復帰後両立できる自信がないなどの育休復帰者の不安を理解し、スムーズな職場復帰をサポート。すれ違いを防ぐコミュニケーションやキャリア継続を支援するためのスキルを一緒に学びませんか。日時11月27日木曜日午後1時30分から4時。会場、新潟県女性センター女性団体交流室2、新潟市中央区上所 2-2-2、 新潟ユニゾンプラザ2階。講師、石田直子さん、株式会社 HR インスティテュートコンサルタント。定員30人、申し込み先着順。1、2共通、料金無料。申し込み、新潟県女性財団のホームページからお申し込みください。問い合わせ、新潟県女性財団。電話、025-285-6610。ファックス、025-285-6630。相談。女性に対する暴力をなくす運動期間。毎年11月12日から25日までの2週間は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。配偶者等への暴力、DV、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシャルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されない行為です。一人で悩まず、まずはご相談ください。性犯罪、性暴力、問い合わせ、電話での相談。性犯罪、性暴力被害者のためのワンストップ支援センター。#8891、早くワンストップ。性犯罪被害者相談電話、警察。#8103、ハートさん。SNS での相談。キュアタイム。配偶者、交際相手からの暴力。問い合わせ、電話での相談。DV 相談ナビ、#8008、晴れれば。SNS での相談。DV 相談プラス。 お知らせ。胎内市防災行政無線を用いた情報伝達試験の実施3回目。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、防災行政無線を使用した全国一斉情報伝達試験が行われます。放送内容は、これは J アラートのテストですを3回繰り返します。通常の放送より大きな音で流れますので、混乱されないようご理解とご協力をお願いします。日時、11月12日水曜日午前11時から、その他、緊急事案等の発生に伴い中止または延期となる場合があります。問い合わせ、総務課防災対策室防災係、内線1317。新潟県拉致問題等啓発月間。11月は新潟県拉致問題等啓発月間です。拉致問題は私たち一人一人にとって決して人事ではありません。国の取り組みを後押しするためにも、この啓発月間をきっかけに、拉致問題等への関心や理解を深めていきましょう。問い合わせ、新潟県知事政策局国際課拉致問題調整室。電話025-280-5876。善意をありがとう。中野広栄様から福祉事業に役立ててほしいと、100万円の寄付をいただきました。ありがとうございました。かやば食品株式会社様から、発汗時の塩分補給の重要性を啓発する取り組みの一環として、市と市内各中学校に対して市民の集まる場所への設置や体育祭で活用してほしいと、塩分補給タブレット216袋を寄贈していただきました。ありがとうございました。消雪パイプの点検作業。降雪期を前に市道の消雪パイプの点検作業を行います。一時的に通行に支障を来すなどご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。交通安全には十分注意し作業を行いますが、点検作業員の近くを車で走行するときは徐行をお願いします。日時、11月1日土曜日から30日日曜日まで。場所、市内全域。消雪パイプ施設指導全線。問い合わせ、地域整備課管理係、内線1219。家屋の所有者変更取り壊しについて。登記の済んでいない未登記、家屋を相続贈与売買したときは、市役所へ未登記家屋所有者変更届の提出が必要です。家屋を取り壊したときは、市役所へ家屋取り壊し申請書の提出が必要です。届出や申請書の提出がない場合、全所有者や取り壊し済みの家屋に固定資産税が課税されますので、速やかに所定の用紙を提出してください。用紙は先の提出先に設置しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。提出先、税務課資産税係、黒川庁舎市民サービス窓口。問い合わせ、税務課資産税係、内線1123、1124。標準営業約款制度、S マークをご存知ですか？標準営業約款制度は消費者、利用者を守るために法律で定められた制度です。厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、理容店、美容店、クリーニング店、麺類飲食店、一般飲食店では店頭に S マークを掲げています。登録店は安心安全、衛生を約束する信頼できるお店です。問い合わせ、公益財団新潟県生活衛生営業指導センター、電話 025-378-2540。 11月11日から17日は税を考える週間。 今年のテーマはこれからの世界に向かってです。税を考える習慣の行事の一環として柴田税務署管内の中学高校生の皆さんから応募された税に関する作文等の優秀作品の展示を行います。皆さんの暮らしと税の関わりに触れるきっかけとしてぜひお越しください。日時11月11日火曜日から17日月曜日まで。会場イオンモール柴田2階ソフトバンク横イベントスペース。問い合わせ柴田税務署電話 22-3161。 国民健康保険後期高齢者医療からのお知らせ。交通事故に遭ったときは必ず市役所と警察へ届け出をしましょう。交通事故など第三者の行為による怪我や病気で国民健康保険や後期高齢者医療の健康保険を使って診療を受ける場合は必ず市役所へ届け出をしてください。また時短で済ませると健康保険が使えなくなる場合があります。怪我の程度が軽くても安易な判断をせず必ず相手の氏名、住所、連絡先、保険会社などを確認し速やかに警察に届け出ましょう。問い合わせ市民生活課保険年金係内線1147-1148。市役所職員人事異動令和7年10月1日付括弧内は前職課長級健康づくり課課長佐藤守前職学校教育課庶務係参事3次級学校教育課施設係参事矢部隆俊前職健康づくり課課長庶務係参事宮野仁同課施設係参事参事は係長事務取扱いです。平日のゴミ焼却場の受付時間が変わります。令和8年1月から平日のゴミ焼却場中条地区仁愛焼却場の受付時間が下記の通り変わります。30分短縮となりますのでゴミを持ち込む際はご注意ください。令和7年12月まで8時30分から16時30分まで。令和8年1月から8時30分から16時まで。大型ゴミと土曜日の受付時間は変わりません。問い合わせ市民生活課生活環境係内線1150。秋の火災予防運動が実施されます。11月9日日曜日から15日土曜日までの7日間急ぐ日も足止め火を止め準備よしを標語に全国で一斉に秋の火災予防運動を実施します。住宅防火命を守る10のポイント4つの習慣寝タバコは絶対にしないさせないストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはホコリを清掃し、不要なプラグは抜く。6つの対策。火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防災品を使用する。火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。防火防災訓練への参加、 個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。住宅用火災警報器は古くなると電子部分の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるためとても危険です。10年を目安に交換しましょう。問い合わせ、柴田地域広域事務組合消防本部予防課、電話 22-8096。 樽ヶ橋遊園からのお知らせ。11月10日月曜日からは日暮れの早まりに伴い平日の閉園時間を午後4時といたしますのでご注意ください。今シーズンの営業は11月30日日曜日で終了します。来シーズンは令和8年4月1日水曜日にオープン予定です。皆様のご来園を心よりお待ちしています。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1253。高齢者の生活に関するアンケート調査にご協力ください。市では高齢者の皆さんが健康で安心して住み慣れた地域で暮らし続けられる街づくりを目指し、胎内市高齢者保健福祉計画第10期介護保険事業計画の策定を進めています。この計画を作るために3年に一度高齢者の生活に関するアンケート調査を実施しており、今年度がその調査の年にあたります。本調査は介護予防の生活支援ニーズ、また介護サービスの利用意向など高齢者の暮らし全般についてお聞きするものです。調査方法、対象の方へ調査書を郵送します。お手元に届きましたら内容をご確認の上、期日までにご回答くださいますようお願いします。調査内容、対象者、1、介護予防及び日常生活圏域ニーズ調査。対象、介護保険において要介護1ないし5の認定を受けていない40歳以上の方。地区、年代等に配慮した無作為抽出。2、介護サービス利用意向調査。対象、要介護認定を受けており在宅で生活している方。介護度等に配慮した無作為抽出。実施時期、令和7年11月中旬から令和8年1月中旬予定。調査結果は今後の施策に反映させていただきます。問い合わせ、福祉介護課介護保険係、内線1154。県の美観11月の予定、内容日程時間の順で読んでいきます。足湯でフットケア、毎週月曜日から金曜日10時から15時。弁当配達ボランティア活動、毎週月曜日から金曜日13時30分から15時30分。通いの場体操、毎週火曜日10時から11時30分。カラオケ、毎週火曜日木曜日13時から15時。脳活脳トレ、6日木曜日。脳活習字、13日木曜日。脳活音楽レクレーション、20日木曜日。いずれも10時から11時。竹島塾、27日木曜日、9時30分から11時30分。写し子の会、料金1300円、定員10人、申し込みは11月12日水曜日までに直接県の美館にお申し込みください。19日水曜日、26日水曜日、いずれも10時から11時30分チューリップ県の美ルーム KTR 県の美館に地域包括支援センターチューリップ園が出張し、健康長寿のヒントとなる話題と気軽に相談できる居場所を毎月開催します。11月は健康運動実践指導者による免疫力アップ体操です。12日水曜日、10時から11時30分認知症サポーター養成講座、 認知症を正しく理解し、認知症の人や家族に寄り添い、そっと手助けができる認知症サポーターを養成することを目的にしています。申し込み不要。25日火曜日、13時30分から15時30分。介護予防型ミニデイサービス。申し込み必要。毎週金曜日、10時から14時30分。予約を変更する場合がありますので、利用についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、介護福祉課健康長寿推進係、内線1132、県の美館、旧竹島小学校裏、電話 28-7983、開館時間、午前9時から午後4時、休館日、土曜日、日曜日、祝日。胎内市ホームページに広告を掲載しませんか？胎内市ホームページにバナー広告枠を設置しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか？広告掲載料、市内に事業所が所在する場合、月額3000円一枠。市外、新潟県内に事業所が所在する場合、月額5000円一枠。新潟県外に所在する場合は広告の掲載を申し込むことができません。広告の規格、大きさ、縦56ピクセル×横224ピクセル。データ容量、20キロバイト以下。形式、GIF、透過GIF付加。JPEG、PING。申し込み、市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、広告案を添付して提出してください。申し込み問い合わせ、総合政策課、広報情報推進係、内線1366。正しく公正な選挙の実現に向けて、本年9月10日執行の市長選挙におきましては、多くの市民の皆様に投票や選挙事務にご協力いただき、円滑かつ適正に選挙を執行することができました。一方で、一部の自治会において、告示日前に投票依頼と受け取られかねない文書を回覧したり、選挙期間中に候補者に関する文書を回覧したりする事例が確認されました。これらの行為は、公職選挙法に抵触する恐れがあり、公正な選挙の実施に影響を及ぼす可能性があります。選挙は市民一人一人の自由で公平な意思によって行われる民主主義の根幹です。今後も正しく公正な選挙を守るため、自治会からの回覧や掲示、配布等を行う際には、内容や時期に十分にご留意いただくとともに、疑問な点がありましたら、事務局までご相談くださるようお願いいたします。胎内市選挙管理委員会、事務局総務課庶務係、内線1321。ジェネリック医薬品に変えないなんてもったいない。ジェネリック医薬品、後発医薬品は、最初に作られた薬、先発医薬品の特許期間終了後に、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性が確認された低価格な薬です。服用中の薬をジェネリック医薬品に切り替えることで、薬代を節約できます。さらに、市が負担している医療費の削減になるため、保険料の抑制にもつながります。ジェネリック医薬品への切り替えは、医師や薬剤師にご相談ください。例、1ヶ月分血糖値を下げる薬代849円がジェネリックに切り替えると1ヶ月分薬代418円、431円節約できます。自己負担割合は3割で計算しています。問い合わせ、市民生活課保険年金係、内線1147。犬と猫の飼育マナーについて、犬や猫についての苦情が多く寄せられています。 糞尿等の被害やトラブルを起こさないために次のことを守ってください。犬の飼育マナー1、散歩中は糞を放置せず必ず持ち帰り、おしっこをしたら水で流す。2、首輪に観察と注射済み表を装着する。3、必ずリードにつないで散歩する。猫の飼育マナー1、飼い猫は去勢避妊の手術をする。2、首輪と迷子札を装着する。3、室内飼育を徹底する。4、野良猫に餌を与えない。野良猫を増やさない。問い合わせ市民生活課生活環境係内線1151。写真募集中。もっと見たいない。みんなに伝えたい胎内市の風景。私だけが知っている風景。それだけではもったいない。自分で撮った胎内市での写真を皆さんに届けてみませんか。応募フォームから簡単に応募できるようになりました。NPO 法人スポーツクラブ胎内通信No.11。胎内村上地区シルバーソフトテニス親善大会結果。日時10月16日。会場プレスポ胎内。一部1位。五十嵐八一村上。高橋さと子村上ペア。2位高橋和夫村上。高橋康子荒川ペア。3位桐生進む胎内。増田智子村上ペア。坂上俊夫胎内。高野克子村上ペア。2部1位大久保真美子胎内。斉藤新越村上ペア。2位鈴木恵子村上。高橋俊夫胎内ペア。3位斉藤美代子村上。島貫健一荒川ペア。菅原愛子荒川、瀬賀久也村上ペア。申し込み問い合わせ NPO 法人スポーツクラブ胎内事務局プレスポ胎内、電話 43-0003、 受付午前9時から午後5時。10月1日号の司法アンケートに寄せられたご感想を紹介します。スマホでチャレンジできるウォーキング大会に興味が湧き、早速参加しました。参加方法も簡単だし、ランキングでウォーキング意欲も増してとても健康になれそうだと思いました。胎内市健康ウォーキング大会に参加して、楽しく健康的な生活を送りたいなと思いました。広島平和記念式典に参列した4人の中学生の体験記に感動しました。胎内のごっつを毎回楽しみにしています。今回のほうれん草入りスパニッシュオムレツ作ってみたいと思いました。今月は中条祭りや中条小学校新校舎など気になる話題が多かったです。イベントごとに深掘りする企画があっても面白いと思います。胎内の自然232、紅はるか。さつまいもの歴史。さつまいもは南アメリカが原産で、日本には江戸時代に琉球王国を経て薩摩に伝わりました。この地方でよく栽培されていたことに由来して、さつまいもと呼ばれるようになりました。江戸時代の中頃に、幕府の役人である青木昆陽は、大飢饉に飢えて苦しむ人々を救うため、さつまいもの栽培方法を書物にまとめ、将軍徳川吉宗に飢饉対策としてさつまいもの栽培を進言し、その結果、日本全国に栽培方法が広がりました。市内のサツマイモ栽培。胎内市でのサツマイモの栽培は、主に水はけが良い砂地などで行っており、古くは昭和20年代に砂丘地での農業開発の一環として進められ、 特に木の戸地区や追事地区で盛んに行われました。サラサラとした水はけの良い砂の土壌は甘さをぎゅっと濃縮したサツマイモを育てるのに適しています。また掘り起こした後、芋を水につけて洗わず砂を落とせるなど、収穫後の風味を損なわない利点もあります。市内で生産されているサツマイモの種類には、紅あずま、紅光景、シルクスイートなど、他にも紅はるかという品種は現在市の特産品となっています。はるかなたについて、紅はるかは明るい赤紫色で凹凸のない滑らかな見た目をしており、しっとりとした肉質と高い糖度が特徴のさつまいもです。焼き芋のほか料理の具材、お菓子、焼酎を作る際の材料などとして利用され、いろいろな加工に適している品種といえます。胎内市産の紅はるかはホクホク感よりもしっとりととろけるような甘さが特徴で、スイーツのようなさつまいもと言われています。また豊富なビタミン、ミネラルなどを含み栄養価が高く、美容と健康に良い食材でもあります。この紅はるかは現在はるかなたのブランド名で、市内の JA 北新潟胎内ふれあい愛妻館などの農産物直売所で12月頃から販売されています。はるかなたの名の由来は、美味しさをはるか彼方へと届けたいとの思いで、新潟食料農業大学 JA 胎内市胎内市で相談して命名しました。はるかなたは育成期間を確保するため、苗を6月末日までに畑に植え、霜の被害を防ぎ、貯蔵性を良くするために10月末日までの晴天時に収穫します。一定の温度と湿度を保ち、45日以上熟成することにより、しっとりとした滑らかな食感と濃厚かつ上品な甘さを出すことができます。他にも土壌や肥料の量の管理、収穫期間ごとに区別した貯蔵を行うなどの品質を統一するための細かなチェックを経た良質な芋が、はるかなたとして出荷されるのです。はるかなたを使用したさつまいもバターなどが商品化されています。はるかなたの旬は12月中旬から3月くらいまでですが、年間を通してはるかなたの美味しさをアピールしたいという思いで開発されたそうです。その他にもはるかなたは市内の学校給食、飲食店やお菓子屋さんなどで使用されています。市内の園児たちは毎年春になると、長池憩いの森公園脇の畑に紅はるかの苗を植え、秋に収穫します。市内の小学生もはるかなたについて学校の授業で勉強しています。また昨年まで行われていたスイーツコンテストでは、小学生から紅はるかを使用したスイーツのアイデアを募集し、市内の飲食店などがそのアイデアを商品化し、期間限定で販売していました。秋に収穫されるブランドはるかなたをぜひ味わってみてください。写真が4枚、紅はるかの焼き芋、追事地区堀切での紅はるか栽培の様子、はるかなたを使用したさつまいもバター、胎内ふれあい愛妻館などで発売中、紅はるかを使用したお菓子、胎内パンまんじゅう、あずまやかしほの4枚です。文と写真、生涯学習課、司法アンケート、クイズに挑戦、司法の中から答えを見つけて応募しよう。問題3択問題です。年内にキャンペーンを実施予定の新たな米粉グルメはどれでしょうか。A. 胎内ゴールド焼きそば、 E. 胎内シルバー焼きそば、 U. 胎内プラチナ焼きそば。応募方法、はがきまたは応募フォーム、 市ホームページの応募フォームから応募ができます。お一人につき一通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や今月号の感想をいただいた方の中から抽選で図書カード500円分を4名様に差し上げます。応募いただいたご質問は内容により担当課から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、市ホームページの各課へのお問い合わせをご利用ください。締め切り11月17日月曜日、当日消印有効。今月号の感想も忘れずに。前月号の答え、一斉地震行動訓練。前月号の応募者数と正解者数、応募者数32人、正解者数32人、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募を通じて取得した個人情報は、商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は、個人情報を除き、市法や市ホームページに掲載することがあります。はがきの表書き、郵便番号 959-2693、胎内市新和町2番10号、胎内市役所総合政策課広報情報推進係行き。はがきの裏、クイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号。必須、市政や司法に対するご意見、今月号の感想など。覚書き11月1日土曜日、胎内市市政施行20周年記念式典。2日日曜日、山あいの小さなお祭り。3日月曜日祝日、胎内ディアーズ応援バスツアーおいでよ本町マルシェ。4日火曜日、議会最終日。5日水曜日、夜間窓口。6日木曜日、4ヶ月時検診、7ヶ月時検診。7日8日予定なし。9日日曜日、チルコン恋のスパイスカレー作り。10日11日予定なし。12日水曜日、防災行政無線を用いた情報伝達試験、夜間窓口。13日予定なし。14日金曜日、3歳児検診。15日土曜日、女性委員会員等と議会の意見交換会、議場見学会。16日日曜日、婚活個別相談、恋カフェ。17、18日予定なし。19日水曜日、夜間窓口。20日21日予定なし。22日土曜日、スポーツ体験フェスタ。23日日曜日祝日、秋の子供お料理教室。24日25日予定なし。26日水曜日、1歳児歯科検診、夜間窓口。27日木曜日、マタニティ教室、沐浴編。28日予定なし。29日土曜日、30日日曜日、多目的運動場プレオープン。市長同棲、9月21日から10月20日まで。9月22日月曜日、胎内リゾート取締役会。23日火曜日祝日、胎内市武道祭。28日日曜日、胎内市消防訓練、秋季胎内市民ゴルフ大会表彰式。29日月曜日、新潟県畜産協会理事会。10月3日金曜日、議会運営委員会全員協議会。4日土曜日、日立稲荷神社例祭、中世歴史絵巻半額の宴。松本理恵氏と 体内高原ワインを楽しむ会。5日日曜日、体内消防団秋季総合演習。6日月曜日、倉根新潟事業所総合防災訓練。8日水曜日、議会定例会初日。11日土曜日、オール体内高人会。12日日曜日、体内カップバスケットボールフェスティバル。体内市植樹祭、米粉フェスタ in 体内2025。14日火曜日、全国治水砂防協会北陸信越地区支部長参与会議。16日木曜日、北信越市長会総会。18日土曜日、体内市老人クラブ連合会芸能発表会。体内ディアーズホームゲーム。20日月曜日、体内リゾート取締役会。僕の私の歯元気。3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します。佐藤小色ちゃん本郷町、富樫レオちゃん西本町、時田伊織ちゃん中条、中谷リオちゃん赤川、羽田京介ちゃん新立、森さなちゃん大川町。私の原動力ナンバー61。私の原動力では、胎内市でボランティア活動や地域活性化に取り組んでいる人や団体の活動に対する思いをご紹介します。今回はフラサークルホワロワ会長、桐生睦子さんです。私たちホワロワは、フラを通した心身の健康や仲間づくりと、地域の皆様にご覧いただき、フラを楽しんでもらうことを目標に活動しています。2004年に発足し、地域の皆様や福祉施設からお声をかけていただき、年5回から20回程度訪問させていただいておりますが、近年は私たち自身の高齢化や家庭も大事にとの思いから、お断りせざるを得ないこともあることは申し訳なく思っています。健康のため、身体を動かそうと軽い気持ちで始めたフラでしたが、美しい音楽と踊り、その心地よさですっかり魅了されてしまいました。そして地域の皆様に少しでも喜んでもらえるならと、訪問もさせていただくようになりました。フラは意外と難しく、若い頃は頭も体も柔らかく何とかできたのですが、近年はいろいろと四苦八苦することが増えました。しかし、励まし支え合う仲間がいたり、訪問させていただいた時の良かったよ、感動した、また来てね、などの温かいお言葉と笑顔を思い出すと、楽しんでもらえるようもっと練習を頑張るぞ、と元気が出てきます。やる気を、元気をいただいているのは私たちの方だといつも感謝しています。本当にありがとうございます。私たちも年齢とともに、家族の介護や自身の衰え等もありますが、拙い踊りでも楽しかったと涙してくださったり、喜んでくださる皆様のことを思い浮かべ、一生懸命練習に励みたいと思います。今後も見てくださる方々と共に幸せな時間を過ごせますよう、心を込めて踊っていきたいと思います。私の原動力は、見てくださった方々のまた来てねのお言葉と笑顔と、支え合う仲間との時間です。フラサークルホワロハ会長桐生睦子さん。写真が2枚。メンバーのデイをかけた集合写真。フラを踊っている写真。司法体内ナンバー465、令和7年11月1日号を終わります。編集発行デザイン。胎内市総合制作課、郵便番号 959-2693、新潟県胎内市新和町2番10号、電話 0254-43-6111、 ファックス 025443-2868。 メールアドレス koho@city.tainai.lg.jp。 次回発行、令和7年11月14日金曜日。胎内市音声役秘話の会。